マルコの福音書10章17節をお開きください。イエス様の公の働きはガリラヤ地方から始まりました。さまざまな病気にかかっている多くの人を癒し、多くの悪霊を追い出し、福音が述べ伝えられました。しかし群衆の多くはイエス様が神の子であることを信じませんでした。およそ3年間のガリラヤ地方での働きは終わり、そこを去って行かれました。そしていよいよエルサレムに向かって最後の旅が始まりました。最大の使命である十字架にかかるためです。その途中ユダヤ地方とペリア地方で6ヶ月ほど過ごされ、多くの奇跡を行われました。そして前回学んだようにいつものように人々を教えられました。前回のところではパリサイ人たちの離婚は許されるのかどうなのかの質問にお答えになりました。離婚というのは本来神の意図にはないものでした。それは人の心の固くなさ、罪の結果起こったことであったわけです。神の本来の意図は幸せな結婚でした。創造の初めから神は男と女に作られ、人は父と母を離れ、結婚によって2人は一体となりました。もはや2人ではなく1人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりませんと教えられ、それから家に帰って弟子たちの質問に答え、で子供たちを抱いて彼らの上に手を置いて祝福されました。今日はその続きです。10章の17節から、イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神お一人のほかには誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。22節一緒に朗読します、はい、すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。先日の新聞に世界の長者番付が載っていました。でそれによると今世界には10億ドル以上、日本円にすると930億以上の資産を持っている富豪が1426人いるようです。で1位は4年連続でメキシコの実業家カルロス・スリム氏で730億ドル、日本円で6兆7000億円で、2位はまあ馴染みのこのマイクロソフトの創業者であるビル・ゲイツ氏が670億ドル、6兆2000億円でした。また日本人ではトップがユニクロの会長で1兆2000億円で、全体では66位、2位がソフトバンクの孫社長で8000億円で、全体では128位と書かれていました。さて今読んだ聖書に出てくる金持ちなんですが、どれくらいの資産を持っていたんでしょうか。まあ、当時長者番付があれば上位に乗るくらいの大金持ちだったと思うんですね。で今日の箇所は富についてイエス様は教えています。いつものように順序よく学んでいきます。17節見るとイエスが道に出て行かれるととあります。どこの道に出て行かれたんでしょうか。イエス様と弟子たちはどこにおられました。ガリラヤ地方を去って南下していって、そしてユダヤ地方、さらにヨルダン川の東側のペレア地方の、前回は誰かの家におられたわけです。でそれから 道に出て行かれたとマルコは書いてますが、私たちは家から出て道に出ていくとき、目的を持って出ていきますね。イエス様の目的、その道、どこへの道でした？エルサレムだった。エルサレムに向かっておられるわけですね。ですから32節見ると、さて一行はエルサレムに登る途中にあったとあります。エルサレムに登る途中、イエスは先頭に立って歩いて行かれたとあり、46節行くと、彼らはエリコに来たとあります。さらに11章行くと1節に、さて彼らがエルサレムの近くに来てとあります。そして最後に11章の11節には、こうしてイエスはエルサレムに着き宮に入られた。こうして、ですからイエス様のゴールは、目的地はエルサレムであるわけです。向かっている道はどこの道であれ、エルサレムに向かう道でした。ガリラヤでの約3年間の働きを終えられて、御顔をまっすぐにエルサレムに向けられたわけです。何のためですか？十字架にお掛かりになるためでしたね。イエス様は再びここでエルサレムに向かって進み始められました。すると一人の人が走り寄ってきました。マタイの19章の20節には、その人は青年と書かれています。若い人でした。同じ記事がルカの18章に書かれてますが、そこの18節にはある役人と書かれています。おそらく役人ですから、街道管理者であったと思われます。みんなから尊敬されている人でなければ役人になれません。彼は若い人で役人でした。そして今読んだこの22節にあるように、この人は多くの財産を持っている人でした。大金持ちだったんです。若くて人々から尊敬された役人で、多くの財産を持って裕福な人、すべて揃った人が今日の聖書の箇所に出てくる人です。彼は若く力があり、地位も名誉もあり、裕福な人でした。しかし見た目だけではありませんでした。内面的にもできた人であったわけです。彼はイエス様の身元に、17節見ると走り寄ってきたとありますから、熱心な人でもあったことがわかるわけですよね。走ってきたわけです、イエス様のところ。熱心な人でした。さらに見舞いにひざまずきとありますから、謙遜な人でもありました。パリサイ人たちは決してひざまずいたことなかったわけです。今まで私たちが聖書を読んでてひざまずいた人たち、どういう人たちでした？困っててイエス様に助けてほしい、それでイエス様の前にひざまずいた人たちで、この男の人も謙遜な人であったわけですね。若いだけでなく、人々から尊敬され、裕福で、しかも熱心で謙遜な人であったわけなんです。で、彼が走り寄ってきてひざまずいてこう尋ねました。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには何をしたらよいでしょうか。彼は全てが揃った人でした。全てを手にしました。でも心は空っぽ、虚しかったようですね。その虚しさは若さでは埋めることができないものでした。多くの人々から尊敬されてましたが、その尊敬されても心が満たされることはなく、多くの富を手にもしましたが、心の空洞を埋めることはできませんでした。何か知らないけど、心がいつも足りない。その何が足りないのか、それが何なのか、わからない。だからそれを埋めようと多くの人は一生懸命いろんなことをチャレンジする。自分の心を楽しませる何なのか、埋めるものは何なのか。この若い青年は、金持ちは、その足りないものが何であるのか知らなかったわけではない。 ここ読むと彼は知ってたわけ。この地上において命が豊かにされ、人生が豊かにされ、生活が豊かにされ、全てを持っている。でも自分に足りないもの、彼の全てを持って自分に足りないものは永遠の命だと分かっていた。永遠の命が自分には足りない。罪からの救い、神の国に入る確信が彼にはなかったわけです。若いのにこの先永遠に自分はどこで生きるのか、どこに行くのか、永遠の命があるけれども私はそこに入る確信がない、神の国に入る確信がない、全てのものを手にしたわけですが、永遠の命を手にしていないことに彼は不安を覚え、恐れを感じていたわけです。それでイエス様が来られたと聞いて走り寄ってイエス様の御前にひざまずいて尋ねたわけですね。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。するとイエス様は何と言われました。18節見ると、なぜ私をたっといと言うのですか。たっとい方は神お一人の他には誰もありませんと言われました。ここでイエス様はご自分が神であることを否定されたのではありません。イエス・キリストは神ご自身です。神の子です。神が人となって来られた方です。当時たっといというのは神にのみ、誠の神にのみ使われた表現で、一般の教師たち、ラビたちにはそういう表現は使えませんでした。本当にたっとい方、完全に良い方、悪いところが一つもない、罪のない人など人間の中にはいないわけで、義人はいない、一人もいないとローマの3章10節に書かれている通りです。完全に良い方、たっといお方は神お一人だけなんです。ですからここで彼がたっとい先生と言われた時に、イエス様はあなたは私をたっといと呼びますが、本当に私のことをまことの神と認めて、そう信じて、あなたは私をたっといと呼んでいるのですかと言われたわけです。そしてこう言われました。19節、戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、監視してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない。父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことは皆小さい時から守っております。この人の質問は何でした。永遠の命を、救いを自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいかということでした。彼は今まで自分の力、努力で全てのものを手にしました。人より多く勉強し、多く仕事をすれば、その報いも大きいことを体験的に彼は知っていました。確かに努力は無駄になることはありませんね。聖書は私たちが勤勉であることを勧めています。しかし、救いに関してはそうではありません。救いは私たちの努力とは関係ありません。救いは私たちの行いとは関係ありません。私たちの家計も過去も全く関係ありません。救われるのはただ神の一方的な恵みによるものであり、信仰によるものなんです。しかし彼は自分の行い、努力で永遠の命、救いを獲得できるものだと思ってたようですね。それで彼はこう聞くわけですね。何をしたらよいでしょうかということ。何をしたらよいでしょうか。イエス様は何と言われますか。19節で、戒めはあなたもよく知っているはずです。この人はユダヤ人でしたので、当然モーセの律法をよく知っていました。実戒は 神によって授けられたもので、神の指で2枚の石の板に書かれました。出エジプト記の31章の18節に書かれています。そして第一の石の板には神と人との関わりが書かれました。4つあります。これが第一の戒めでした。第二の石の板には人と人との関わりが書かれました。第一の戒めは神と人、第二の戒めは人と人との関わりで6つあります。これが第二の戒めでした。出エジプト記の20章の1節から17節にこのモーセの実戒が書かれています。で、ここでイエス様が言われたのはその第二の戒めのことですね。殺してはならない、姦淫するな、盗むな、偽証するな、欺き取るな、父と母を敬え。するとその人は、先生、私はそのようなことは皆小さい時から守ってますと。彼は若くして役員になり、裕福で謙遜なだけではなく、ここで彼自身が言っているように道徳的にも立派な人のようですね。自分は正しく生きてきた、そのように自負できるぐらい自分の行いに自信があったわけです。確かに彼は誠実な人であったことでしょう。良いことをしていこう、誠実に生きよう、そういう人多いですね。場合によってクリスチャンじゃない人の方がクリスチャンより道徳的に立派な人たくさんいるわけじゃないですか。この男の人はまさにそうだったわけです。正しい人でした。誠実な人でした。道徳的に立派な人でした。しかし彼は律法の本来の意味をよく理解してなかったわけです。律法は外側の行いだけを扱っているのではなく、心の中、思いまでも扱っているものなんです。マタイの5章をちょっと開いていただけますか。今のところ押さえて、マタイの5章はイエス様が山の上で教えた三条の水訓、三条の説教とも言われるところですね。そこたくさんの素晴らしい教えをなさったわけですが、その中で5章の21節、イエス様はこのようにおっしゃってます。マタイの5章です。昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いてます。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというような者は最高議会に引き渡されます。また馬鹿者というような者は燃えるゲヘナに投げ込まれます。27節を見ると、姦淫してはならないと言われたのをあなた方は聞いてます、しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。私は人を殺してはいません、姦淫をしたこともありません。確かに外側の行動ではそれをしていなくっても、心の中でそういう思いがあるならば、すでに神の前ではそれは罪を犯したことと何も変わらないということです。このように律法は外側の行いだけではなく、心の中まで、思いまで探られます。そうなると、誰も私は正しいものです、すべてを守っていますなどということは言うことできないわけです。しかしこの人何と言いました。さあ戻りましょう。先生、私はそのようなことは皆っていう全てですよ、小さい時から守っておりますと言ったわけ。自分では皆守っていると彼は思っていたわけです。しかし律法に違反していることは明らかなんです。外側だけではなく心の中まで律法は差し通すわけですから。ところが彼は自分が律法を破っていることに気づきませんでした。それで21節見ると、イエスは彼を見つめ、その人を慈しんでかわいそうに思い同情し、心から愛して 言われました。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。この金持ちの青年は自分が律法を第二の戒めを破っていることに気づきませんでした。そのようなことは皆すべて一つ残らず、私は小さい時から守ってます。道徳的に立派な人でした。しかしイエス様は何と言われるんですか。あなたには欠けたことが一つあります。彼は自分では全部守っていると思ってました。でも欠けたことが一つある。イエス様は彼の欠けたことが何かご存知でした。彼の心の内を知っておられました。それでこう言われます。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。すると彼はどう応答するんですか。この言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去ったと書かれています。イエス様の言葉で彼の心の内側が明らかにされた。彼が何に関心があるのか、どこに関心があるのか明らかにされました。彼の心は持ち物に関心があった。財産に関心があり、お金に関心がありました。天のことよりも地上のこと、天に宝を蓄えるよりもこの地上の富を増やすことに彼は関心がありました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして神を愛すること、これが第一の戒めでしたが、彼はこの神を愛するよりもお金を愛してました。彼の第一にするものはお金だった。神よりも第一にするものがあれば、それが何であれ、聖書はそれは偶像であると出エジプト記の20章の3節には書かれています。この人の場合、お金が神になっていた。それでキリストから立ち去りました。結局このお金持ちの青年は第二の戒めだけではなく、最も大事な第一の戒めも破っていたわけですね。23節、イエスは見回して弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。ここでイエス様は、裕福な者は神の国に入れませんと言われたのではありません。難しいと言われた。ザーカイもお金持ちでした。でも彼は神の国に入りました。アリマタヤのヨセフもバルナバも金持ちでしたが、神の国に入った。お金の問題ではなく心の問題なんです。なぜ金持ちは神の国に入るのが難しいんでしょうか。第一テモテちょっと開きましょうかね。今のところ押さえていただいて、聖書の後半の方です。第一テモテ6章412ページ。6章の9節にこう書かれています。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。 ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。17節一緒に読みます、はい、この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。金銭を愛することがあらゆる悪の根ですから、お金が悪なのではなく、そのお金を第一にしようとすることが悪の根になってくるわけです。でその頼りにならない17節読むと、富に望みを置かないように、私たちに全てのものを豊かに与えてくださる、そして楽しませてくださる神に望みを置くようにってこと。なぜ金持ちが難しいのか、入れないのではなく難しいわけです。神よりも富に信頼しやすいからですね。彼は自分でその富を築き上げてきたわけです。自分に自信があるわけで、彼には確かに能力があるわけです。ほとんど自分の力で全てのことができてきたわけで、だから神は必要とないと思いやすいわけです。前回の子供たちと対照的ですね。イエス様は前回子供たちをご自分のところに抱っこして彼らの頭に手を置いて祝福されたわけですが、神の国はこのような者たちのものですと言われたわけです。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。子供のように神を信頼する子供は親から全てを受けるわけで、親に完全に信頼しているわけです。そのように神を信頼するものでなければ入ることはできない。ですからこの男の人は神に信頼してたのではなく富に信頼してたので、難しいという。これはお金の問題ではなく心の問題で、お金があってもなくても心がどこに信頼しているかなんです。神に信頼すること、これが最も大切なことです。24節さん戻ります。マルコの福音書。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちを神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。イエスは彼らをじっと見て言われた。鍵括弧一緒に読みます、はい。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。弟子たちはイエス様の言葉に驚きました。なぜ驚いたのか。当時ユダヤ人たちは繁栄は神の祝福と行為の印だと信じていたからです。当時のユダヤ人の教師たち、ラビたちは裕福さは神からの祝福であり、貧しさは呪いと教えました。また健康は神の祝福であり、病気になるのは何か呪いがあるのだと彼らは教えました。今でもそのように教える人たちがいます。またそのような教えに影響されている多くの人たちもいます。弟子たちもその教えに影響されていたので、イエス様の言葉に驚きました。しかしイエス様はここで繰り返し、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいと言われました。まあこの解釈はいろいろ言われます。一つは針の穴っていうのは、町の小さな門を針の穴、小さいので針のような小さい穴だ、そこをラクダが通っていくのは難しいと説明する人もいます。またいや、そういうものは存在しなくて、当時のユダヤの格言で針の穴を象が通るのは難しいっていう、この格言をユダヤには、 その象がいないのでみんながよく見ている動物の中で一番大きいのがラクダだから、そのラクダが通るのは難しい、そのように説明する人たちもいます。まあ、他にもいくつか解釈する人たちがいますが、どちらにせよ大きいものが小さい穴を通るのは難しいことなんです。ですからここでのポイントっていうのは、全くこの難しいことを、全く不可能なことをイエス様はユーモラスな表現で言われたっていうことです。すると弟子たちはますますここで驚いて言うわけですね。26節には、それでは誰が救われることができるのだろうか。彼らはラビたちの繁栄の神学の影響を受けて、富は神の祝福の印と信じてました。だから神に祝福されて神の好意を得ている彼ら、先に行っている彼ら、その彼らが先に神の国に入るのだと彼らは思ってたわけですが、その先に神の国に入るはずの彼らが難しいとなると、後の人たちってのは一体どうなるんだろうか。先に入って神の祝福をあれだけ受けてんだから先に入って当然なのに、その人たちが難しいとなると、一体誰が救われることができるんだろうかっていうのが彼らの素朴な疑問だった。するとイエス様は彼らをじっと見て言われました。それは人にはできないことです。神の国に入ることは難しいことではなく、人にはできないこと、全く不可能だと言われた。律法の良い行い、律法は良いものです、正しいものです、清いものです。神が与えたものなんです。神の道徳の基準です。しかしその律法を守ることによっては誰も救われないという。なぜ？完全に守りを行える人などどこにもいないわけ。じゃあなぜ神は律法を与えたんですか？守れないのに。それは私たちが罪人であることをはっきりと自覚することができるためなんです。それを守って救われるためではなく、私たちは神の道徳の基準、神の基準からすると全くそれにそぐわない不適格、不合格、どうしようもない、神の国に入れない罪人であることを、律法を知ることによって私たちは罪人であることを自覚せざるを得ないわけなんです。ローマの3章の20節あとで読んでください。そのことが書かれています。ですから律法によっては皆違反者だと認めざるを得ないし、有罪が確定しているわけなんです。で、律法に従って生きようとするなら惨めになります。守りたいけどそれを守れないわけです。正しいと分かっているにもかかわらず、これはしちゃいけないと思いながら悪いことをしてしまうわけなんです。だから惨めに思うわけで絶望してしまうわけなんですよね。ローマの7章でパウロは、私はなんと惨めな人でしょう。そのように彼は告白せざるを得なかった。しかし私たちの望みは神にあるわけです。私たちの行いにあるのではなく、私たちの望みは神にあるわけで、救いは人の力によっては全くできないことですから。不可能ですが、イエス様は何と言われました？神にはできるのです。私たちには無理なんですが、神にはできるという。神が律法で私たちを救う力はないわけですが、律法とは別に神が恵みの道を、救いの道を開いてくださったわけで、それが十字架なんです。私たちは自分の罪の上に神の裁きにあって当然だったわけですが、神が私たちを憐れみ、私たちを愛し、ご自分の御子を使わし、私たちの罪の身代わりとなってイエス様が十字架で死なれたわけです。そして葬られ、3日目に死人の中からよみがえられました。なぜならこの方には罪がないから、神はこの方を死の中に閉じ込めておくことはできないわけです。 死人の中からよみがえったこのイエス・キリストを信じる者は誰でも救われます。行いによるのではありません。神の恵みの上に信仰によって救われる、これが聖書が私たちに述べ伝えている福音、良い知らせです。最後に28節から、ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。イエスは言われた。まことにあなたに告げます。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。31節、一緒に朗読します。はい、しかし、先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。金持ちの青年は、イエス様に私についてきなさい。そのように神の国に招かれました。彼も招かれたわけです。イエス様は彼を悲しませようとされたわけではなく、彼も招いたわけなんです。私についてきなさい。でも彼は去っていくわけです。多くの財産を持っていたからです。富により頼んでいた。その一方、ここでペテロはイエス様にこう言い始めるわけですね。ご覧ください。私たちは何もかも捨てて、彼を捨てることできませんでしたが、私たちは何もかも全てを捨ててあなたに従ってまいりました。彼らは約3年間ついてきたわけです。漁師だったわけで、その網を捨ててきました。家族がいたわけですが、その家族よりも福音のことを優先しました。私たちは全て従ってきました。で、マタイの19章の27節には、私たちは何がいただけるでしょうかって彼は言ったと書かれている。全てを捨てて従ってきました。つきましては、イエス様、何がもらえるんですかっていう。報いがあることを期待していたわけで、必ずしも動機は純粋ではなかったわけですが、イエス様もでも報いがあることを否定なさいませんでした。働いた者が報酬を受けるのは当然であるわけです。福音のために、主のために働くならば当然その報いはあるわけで、前回のところでは水いっぱいの親切でも神は必ず報いてくださるとおっしゃったわけです。主のために、福音のためにやったことは、報いから漏れることはありません。イエス・キリストを信じると祝福されます。と同時に、苦難や迫害にも遭います。一番近い家族から迫害されたりしますね。で、弟子たちは、主のために、福音のために喜んで、自ら進んで全てを捨てて従ってきました。しかし、ある人たちは自ら進んでではなく、周りからそのようにされた人たちもいたわけです。家を追われたり、家族から反対されたり、畑、仕事を失う人たちもいたわけです。それは迫害のゆえに、彼らは全てを失う人たちもいたわけですが、どちらにしてもイエス様はここでその100倍を受けないものはありませんと言われました。福音のゆえに、主のために犠牲に遭う以上に、さらに豊かな報いを約束されたわけです。家族から追い出されたとしても、信仰の家族が受け入れてくれます。そして何よりも永遠の命を受けます。しかし、イエス様は最後にここで31節で、先のものが後になり、後のものが先になることが多いのですと言われました。弟子たちは金持ちが先に神の国に入れると思っていました。しかし、彼は去ってきました。神よりも 富を愛しました。神に信頼するよりも富に信頼していたので、せっかく救いが提供されたのに彼はその救いを逃してしまうわけです。みんな彼は先だと思ってました。でも先のものが後になりました。お金が問題なのではなく心の問題でした。でそれでペテロは、私たちは全てを捨てました、イエス様はあなた方には報いがあるよ、報いがある、報いがあることを聞いて、また彼らの中で議論が起こらないとも言えないわけですね。報いがあるって、じゃあ誰が一番偉いのか、彼らいつもそのことで揉めていた。私はこれだけ捨ててきた、私もこれをしてきた、あれもしてきた、だから私はこれだけ報いがあっていい、だから私が一番だ、私が先だ、誰が先なのか。しかし先のものは後になり、後のものは先になることを彼らは覚えておかなければなりませんでした。自分はみんなより先だ、そう思うのではなく、私は後のもので、人に仕えられるのではなく、人に仕えるもの、高ぶるものではなく、へり下るもの、そして何よりも神に信頼し、すべてを捨ててキリストに従うものが神の国にふさわしいものなんです。誰でもキリストを信じる者は救われます。まだ信じていない方、どうぞ信じてください。信じるだけで救われる。で、信じた私たちはすでに救われています。だんだん救われていくわけではありません。信じた瞬間、あなたは救われて永遠の命をすでに受けているわけです。死んでから永遠の命を受けるのではなく、もう生きていて永遠の命の中に私たちはその命をもうすでに持っているわけです。ただ肉体が終わった時そこに入るだけで、まだ現実で私たちはその神の国に入ったわけではありません。この地上に生きているわけです。生きているっていうことは、いろんな問題に遭うわけです。信仰を持っても持たなくても苦難があるわけで、また信仰の上に遭う苦難、迫害もあるのは当然であるわけです。しかし主のために、福音のために、何かそのような犠牲があるのであれば、迫害があるのであれば、苦難があるのであれば、必ず報いがあることをイエス様はここで約束されました。私たちが神の御心に従って歩むときに、約束のものを手に入れるために必要なものは何ですか。忍耐であると、ヘブルの10章の36節には書かれています。忍耐して主が再び来られるときまで、互いに励まし合って、ある人たちがしているように集まることをしないように、集まることをやめたりしないように、主が来られる日を思って互いに励まし合うようにと、ヨハネのヘブルの10章ではそのように勧められています。ですから私たちは互いに励まし合って、主に信頼して固く信仰を保ち続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、どうぞ私たちが頼りにならない、富に信頼するのではなく、いつまでも変わることのないあなたご自身にいつも信頼して歩むことができますように。そしてあなたが私たちに全て必要なものを備えてくださること、今までそうであったように今後もそうであることを、私たちがいつもあなたに信頼し期待し、あなたの御心に従って忍耐して歩むことができますように、どうぞ私たちをいつも導いてください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。